ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉科の前田博之先生をお迎えして、耳鼻咽喉科について、特に癌についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。琉球大学耳鼻咽喉科の前田と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず、耳鼻咽喉科についてなんですけれども、
はい、
皆さん、よく耳鼻咽喉科利用されている方多いかと思うんですが、
はい、
それについてということは、どういったことをやっているかということでしょうかね、先生。
はい。まず、我々耳鼻咽喉科は、よく皆さんが行かれるのは、よく、開業の先生といって、近くの病院、何々医院とかですね。
そうですね。
何々耳鼻科というところが多いと思うんですけども、はい、まあそういったところで見る病気と、あと大学病院とか、ちょっと大きな病院で見るところの病気では、まあ、全く病気の質が違う、はい。そういったところをまず知ってもらいたいのと、この開業の先生にはどういったところを見てもらって、あるいは大きな病院では、まあ今日話す癌とか、そういったのを見てもらってというふうに、はい、上手なこの使い分けをしてもらいたいということで、まあ少し耳鼻咽喉科がやってることを紹介しようと、そういう意図があります。
はい。それではよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあまず、先生、この耳鼻咽喉科、普通の、はい、開業されている耳鼻咽喉科の病院ではどういったことを、
はいはい、まず一つはですね、まず耳鼻咽喉科というのは何をするところかというと、主に感覚器、特にこう、音を聞く、それからめまいを司るこの平衡感覚というのがあるんですけれども、
はい、
それも対象になります。うん、あと、匂いですね。
はい、
味、
うん。
それから、ご飯を食べるときのこの動作を嚥下と言います。はい、それから、息をする呼吸ですね。
はい、
まあ、そういった直接生きる死ぬに関わるところでもあるし、また生きていくときに、その、生活の質を担保する。例えば、見て、こう、お話しして、息を吸ってご飯を食べてという、とても大事なところを扱う科なんですね。
そうですね。
で、主にこの開業の先生で見るところは、その玄関、耳、鼻、喉、そういったところの感染症、つまりまあ、幅広く言えば風邪とかインフルエンザのような、外から来る菌とか、ウイルスに対して、このやられた部分を中心に見るっていうところがスタートになります。あとはお年寄りなんかで、どうしても難聴がひどくなるとか、そういうふうに加齢による変化ですね、うん、そういったところも、会議の先生では対象になりますね。
うん、
はい。
そこと、またこの大きな専門というか、大学病院で見る内容とはまた違ってくるわけですね。
一部重なるんですけど、例えばこの耳の病気で有名なのには中耳炎というのがありますけれども、
ね、
お薬で治せる部分については会議の先生で見てもらう。で、例えば手術が必要になるほど、うん、音の聞こえが悪くなるとか、いつまでも耳だれが止まらないとか、うん、そういったものについては大学病院とか、市中病院でお引き受けするということになります。う
ん、さあ、この耳鼻咽喉科、まあ、いろいろこう、歴史があるかと思うんですけれども。
はい。実は私がこの耳鼻咽喉科医になりましても、二十数年経っておりますが、たかだかこの二十数年でも、もう、いろんな領域で大きな変化があります。例えば、うん、音の聞こえという意味で言うと、ちょうど私が成り立ての20年前に初めて人工内耳といって、はい、全く音の聞こえなかったお子さんであるとか、中途失聴した大人の方に、人工内耳という器具を直接耳の中に埋め込むことで、はい、今まで聞こえてなかった音を、また取り戻すと、
うん。
これは補聴器とは全く違う原理でですね、
はい、
あくまでも音の神経、音の聞こえを失った人に対して、の、機会になるんですね。こういったものがこの20年間で格段に進歩しました。
はい、
それからまた、なんで難聴になるかっていう、この遺伝子の問題ですね。その遺伝子も解明されてきていますし、あとはですね、この鼻の分野。鼻の分野、蓄膿症が有名ですけれども、はい、この蓄膿症も、鼻の中をカメラでやるって、これ、蓄膿症の手術を受けた人はよくわかるんですけど、昔は、はい、口の中から粘膜を切ってやってたんで、かなり痛いし、腫れて、 受けた人はもう二度とやりたくないっていうような手術だったんですが、今はもう非常に軽く済む、うん、あのカメラの中でやる手術になっています。
そうですね。
はい。それからアレルギーに対する治療ですけど、今までは飲み薬とか、うん、それから鼻に入れるお薬、そういったものでやってたんですけども、口の中に、お薬を入れることで、少しずつアレルギーの反応を減らしていくという原感作療法と言いますけれども、うん、そういったのがまた開発されてきております。うん、まあ、こういったことで、耳鼻咽喉科ももう、まあ、絶えず進歩はしているわけですけれども、これから話すがんの世界でも、まあ、大きな変化がいくつかあります。
うん、すごい進歩ですね、この20年の間で。
はい、そうですね。
先ほどの内耳、具ですか器具ですか、
はい。
人工内耳。
はい。
これなんかは、本当に耳がもともと聞こえないかった方が、音を、
はい。
それを装置することによって、聞こえるようになるわけですよね。
はい。はい、もう20年前、赤ちゃんだった子が、うん、人工内耳を入れて、もう成人になっています。もう成人になっても普通の人とほとんど変わらないように会話もして、
ね、
結局聞こえないってことは会話ができないわけですから、
ね、
日常生活、仕事、すべてに影響するわけですが、うん、そういったのを克服して、もう立派な社会人になっている人もたくさんおりますので、もうちょうど20年経ってその結果が出てきている頃かなと思います。
素晴らしいですね。はい。はい、じゃあ、こうやって耳鼻咽喉科の世界でも治療の方法というのはどんどんどんどん、この20年の間でも、進化し続けているということなんですが、その中でも今日はがんに、特にがんについてのお話も伺えるわけですよね、先生。
はい、そうですね。
はい、
まず、このがんについてもなんですが、やっぱり私が医者になりたての頃というのは、治療の手段としてはですね、がんをできるだけ大きく切る。うん、治すためには、まあ、いろんなところを犠牲にしながらも、大きく取るという手術的な治療が主体だったんですけれども、まあ、それだとですね、癌がたとえ治ったとしても、まあ、残りの障害ですね、例えば、舌癌であれば、ベロを切ることによってご飯が食べられないとか、まあ、喉頭癌といって後で話しますけども、喉の癌だったら声が出ないとか、いろいろなこの、生きていくのに対してすごい障害が出た、うん。でも昔はそれでしょうがないという時代だったんですね。
仕方なかったわけですよね、
はい。でもやはりそれでは生きていくのに不都合があるし、うん、また楽しめないということで、うん、できるだけこういう手術で取る部分は小さくしてですね、その代わり、まあ小さくして再発がたくさん出たら困りますので、
そうですね。
その補助療法というのがだいぶ発達しました。
うん、
最近話題になりました、ノーベル賞。ノーベル賞を取った本庶先生のことを皆さんご存知かと思いますけれども、はい、うん、あれは人間の体の免疫を利用して、癌細胞をやっつけるという新しい画期的な治療の方法だったんですね。
うん、
まあ、そういったことも含めて、従来のこの薬じゃなくてですね、人間の体のメカニズムを利用した新しい治療法もどんどんどんどん入ってきております。
うん、まあ、この新しい治療法、まずでも、この癌になってしまうという原因っていうのはどういったものがあるんでしょうか？
ですね、この、比較的この頭頸部、つまり頭とか首の癌に関してはですね、うん、原因が分かっていることも多いんですね。
うん、
例えば、口の癌、喉の癌の二大原因はもう分かっていて、もうタバコとお酒ということがもう昔から言われています。
はい、
これを古典的な原因といってですね、もう、はるか昔から、もうなんとなくこれが原因だろうというのは分かってはいたんですが、うん、ようやく科学的にその証明もなされ、
うん、
まあ、最近のこの禁煙であるとか禁酒、あるいはお酒の量を減らすとか、うん、まあ、そういう流れにつながっているわけです。で、それに加えてですね、最近のトピックとしては、ある種のウイルス、
うん、
ウイルスがこの口や喉の癌に、発生にかなり関係しているっていうのももうだいぶ明らかになっています。ウイルスっていうのはこう、バイキンと同じように外から入ってくるもんですけれども、それが喉や、まあ、口に感染して、その結果発がんするっていう、これも、もうごく10年ぐらい前からのトピックなんですね。で、それが最近証明されてきたというところになりますね。
うん、先生、ということは、まあ、口からですか、何か食べ物だったりとか、そういったものに付着している。 ということなんでしょうか。あと空気感染とか。
空気とかではないんですね。うん、食べ物っていうわけでもないんです。
はい、
この感染経路は、ちょっとまだ分かってないことも多いんですけれども、うん、ただ、そうですね、日本人よりも、外国人に多いっていうところからスタートしてるんですね。うん、でもこれは日本人よりも外国人がかなり例えば、お口、ね、キスをしたりとか、そういう接触が多いので、うん、そうい う接触感染が多いだろうというふうには言われていますね。
そうなんですね。うん、はい、そういうふうに原因が、いろいろあって、昔から知られている飲酒禁煙というのが、しっかりもう証明されていて、今、確かに本当にもう禁煙、もう100害あって一理なしというところで、禁煙外来もね、今しっかり整っているところでありますけれども、そういうふうに、でも、このがんは、皆さんはよくわかっているけど、なんでそういうふうにがんは恐れられているんですか、先生。
ですね、まず、がんが怖いっていうのは、ただ一般、漠然と治らないとか、そういうのとはちょっと違うんですね。
うん、
やっぱりまず、見た目にも、どんどん大きくなって限界が知らない。
うん、
ないということが一つ。で、その結果、癌に体のエネルギーを吸い取られて衰弱死するという、そういうことなんですけれども。で、この大きくなるときにどんどん周りの正常組織を壊していくっていう、この破壊性ですね。うん、
はい、
で、あるとき、全然関係ない場所に移っていくっていう、いわゆる転移という言葉で皆さん知ってると思いますけどね。
う
ん、
そうですね。
そういったことで、昔は不治の病と言われていたわけです。
うん、
で、その、癌の原因としては、先ほど言ったように、飲酒や喫煙もありますし、うん、また遺伝するものも中にはあります。
うん、
それから、特に何も悪さをしたってるわけでもないんだけども、うん、人間の老化によってね、
うん、
遺伝子が傷ついてきて、もう自然発生的に起きる癌っていうのもたくさんあるんですね。
そうなんですね。
はい。だからもうこれはもう、今、日本人の二人に一人がなるっていう時代ですから、ある種諦めみたいなところもあるかもしれません。
うん、でもそうやって、でも、癌にかかった場合、やはり皆さん治療をするわけじゃないですか。
はい。
じゃその治療法というのはどういったものがあるんでしょうか。
昔はもう三大治療法といって、手術、放射線、それから抗がん剤治療、それぞれが、それぞれ、例えば手術は外科医が、で、抗がん剤治療は内科医が、放射線治療は放射線科医がっていう感じで、それぞれの担当が別々に治療してた時代が、ついこの間だったんです。
うん、
そうすると、どれもこれも中途半端で、うまくいかないということで、なかなか癌の治療成績は伸びなかったんですが、
はい、
ここは最近はですね、いわゆる集学的治療、集学、集める、学校の学と書いて、そういうふうに言うんですけれども、一人の医者、あるいはグループが、全体の治療法をコントロールして、すべての治療を上手に組み合わせて、必ずしも一種類の治療だけじゃなくて、組み合わせて、治療する、しようという、その考え方でやってます。で、その結果、もう昔とは比べならないぐらいの治療成績が得られるようになってます。
そうなんですね。はい、そういうふうに、先ほど先生ね、二人に一人の方が癌になるというふうに言われてるんですが、日本における、がん患者の数っていうのは年々どういうふうになっていってるんでしょうか。
ですね、
うん、
ちょっと特徴がありまして、日本人は昔から胃がん、肺がん、大腸がんっていうのが三大原因と言われてたんですけれども、うん、胃がんがここ最近は頭打ちになって、
うん、
その代わり大腸がんがかなり増えていると。これはもう欧米化してきてるという食生活とかですね。それが有名ですよね。
うん、
で、肺がんについてはもう前から多いし、また死因も高いんです。
うん、
だから、がんといえば、肺がんや消化器が、胃がん、大腸がんのような消化器がんが中心なんですけれども、うん、我々の扱っている頭頸部がんというのは、全体を100としたときに 5% ということで、そんなに、すごく多いというわけではないんです。うん、ただ、今言ったように、喫煙を極端にしている方とか、飲酒を極端にしている方というのの、癌の発生率というのは高いので、決して、油断できるような、病気ではないということは言えると思います。
はい。その、頭頸部癌はどのような症状で現れてくるんでしょうか。
これはですね、できた場所によって特徴的な、症状が出まして、例えば、はい、鼻の中にできる場合は、 鼻血、それから鼻で呼吸ができないとか、うん、あと臭い匂いがするとか、そういう症状が出てきます。
うん、
で、お口の中にできた場合も当然、あの匂いが出たり、あるいはお口の中っていうのは、あの、痛い場所なんですね。
うん、
だから痛みという形で出る場合もあります。それから喉にできた場合には、当然食事が落ちにくい、喉に引っかかる感じがある。
うん、
それから声がかすれる、
うん。
こういったことで、あの、受診されることが多いです。そして、あの、癌というのは簡単にリンパ節に移るんですね。
リンパ節。
はい。で、リンパ節がたくさんあるのが首なんです。
うん、
だから、特に声枯れがするとか、息が苦しいとかっていう症状が出なくても、先に首のリンパ腺が腫れて、
うん、
首に何かしこりがあるということで、見つかることも多いです。で、大事なのはですね、今のように症状がある場合だけではなくて、
はい、
症状が何がしか出る前に、実は肺とか、
うん、
肝臓とか全然遠いところに転移をして、うん、いつの間にか進行がんになってたっていうちょっと残念な場合もあるんです。
そうなんですね。
あります。これは不思議なことに、転移が先に症状として出ることもあるので、まあそのためにですね、国が推奨しているのが、いわゆる人間ドックであったり、がん検診だったり、そういう症状が出ない前に、隠れている転移層を見つけるっていうのが、まあ一つ、目的になりますね。そういうがん検診とか。
そうですね。先生、がん検診は、全部同じ検査ですか？どの部分でも。
ですね、全部同じではないんですけど、うん、今のように転移しやすい場所っていうのがもう決まっているんですね。
うん、
肺、肝臓、
はい。
そういったところを中心に、うん、必ず肺だったら肺のレントゲンだったり、肝臓だったら超音波だったり、うん、あるいは胃カメラとかですね、うん、大腸カメラっていうのは、成人のがん検診には含まれてますし、うん、まあ、人間ドックでも当然やりますので、
うん、
そういうのを利用したらいいかなと思います。う
ん、で、そこで見つかったときに、元を正せば、頭頸がん、まあ、喉だったり、っていうことになることもあるわけ
です。あります。それも結構、多いです。うん、肺に影があって、いろいろ調べたら、原因は喉だったとかですね。
うん、
だから、これはもう、他のがんと何にも変わらないんですね。
うん、そうなんですね。その、まあ、喉のがん、結構有名な方も、
そうですね。
かかってらっしゃいますね。
まあ、簡単に言うとですね、うん、まあ、喉って言っても、ご飯を食べるところと、息をするところっていう二つに分かれますけども、うん、
はい、
息をするところは、まあ、喉頭がんと言いますけどね、タバコを吸う人に多くて、まあ、古い人だったら、よろずや金之助とか、
うん、
屋敷鷹人とか、うん、最近の人だったら、芸能人のつんくとかですね、うん、
はい、
そういったあたりが喉のがんの、あと、今はの清志郎とか、
はい、
それからご飯を食べるところのがんだったら、
はい、
まあ、ドリフターズのイカリア長介とかですね、うん、勝新太郎とか、
うん、
あとお口の中のがんとしてね、坂本龍一さんとか、
はい、
大橋巨泉さんとか、うん、もう皆さん亡くなりましたけど、
うん、
やっぱり有名な方っていうのはタバコも酒も結構される方、うん、特に芸能人はされますので、
うん、
それだけがんになるリスクっていうのは高いんですね。
うん、
これは我々一般の人よりは芸能人の方はそういう、この、なんでしょうね。
やっぱり取り出され、ね、有名な分だけ、その、
うん、
なぜ亡くなったかっていう病名も、
うん、
皆さんに、こう、お知らせというかね、なりますので、
うん、
そこで皆さんに知れるという形になるとは思うんですけれどもね。は
い、そうだと思います。
でもね、全体の 5% の方がね、
はい、ま
あ、そんなに多くはなくても、こういう著名な方たちがなっていると、結構皆さん気になって知ってる方も多いかもしれませんね。
はい。まあ、耳鼻科の一般的なことから始まって、
うん、
頭頸部がんのあらましは、まあ、これぐらいにしまして、
うん、
まあ、最近この話題になりました芸能人で、まあ、実名を出してもいいと思いますけど、
はい、
堀ちえみさんがですね、舌がんということで、話題になりましたけども、舌がんは非常に怖い病気です。若い人からお年寄りまで幅広くなるし、また男性、女性って関係ない。また原因もですね、必ずしも、堀ちえみさんがそうだったように、喫煙とか、お酒っていうわけではなくて、いろんな原因があります。で、もうこの堀ちえみさんをきっかけに、たくさんの患者さんがいらしていて、例えば、10人来たら8人ぐらいは、 ただの心配なんですけど、二人ぐらいは本物の癌があったりとかですね、非常にこの重要な癌として位置づけられているので、これに関してはまた日を改めて、改めて舌癌、口腔癌については詳しく、述べたいと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。本日は琉球大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の前田博之先生をお迎えして、耳鼻咽喉科について、特に癌についてお話を伺っていきました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。